こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。バガバッドギーター岩波文庫は、インド古典学者上村勝彦によるヒンドゥー教の重要聖典の日本語全訳である。原典は大玉師マハーバーラタ第6巻に含まれる約700施節からなり、開戦直前の戦場で、戦士アルジュナとオモノクリシュナが交わす対話を描く。親族や死と戦うことに耐えられず武器を捨てようとするアルジュナに対し、クリシュナは魂、義務、行為、知識、親愛、戒徳について段階的に説く。本書は単なる宗教的教訓集ではなく、暴力を伴う責務、欲望と執着、自己の本性、神との関係という困難な問いを正面から扱う哲学的詩編である。上村和家は注釈と解説を備え、サンスクリット古典としての文脈を踏まえながら作品全18章を通読できる形で提示する。インド思想を原点に近い形で理解したい読者のための基本文献と位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、戦場で問われるダルマ、アルジュナの神順を抽象化しない。物語の出発点はアルジュナが敵軍に親族し、友人を見出し勝利のために彼らを殺すことを拒む場面である。この苦悩は単なる迷いではない。王族戦士としての職分であるダルマと近親者を傷つけまいとする倫理的感情とが同時に正当性を要求する衝突である。クリシュナは魂の不滅を解き、戦士としての義務を果たすよう促すが、その論理を現代の一般的な勤労倫理へ無造作に置き換えることはできない。テキストには現実の戦争と殺害という重い設定があり、義務の遂行は道徳的に無痛な行為として扱われてはいないからである。本書を読む際には、クリシュナの教えを結論だけで受け取るのでなく、なぜアルジュナが動揺し、なぜ義務が救済論と結びつけられるのかを追う必要がある。上村和家の全訳は、対話がいざし飛びの格言集ではなく、反論、問い直し、視点の転換を含む論証として構成されていることを確かめる基盤となる。次に、カルマヨーガ、結果への執着を離れて行為する原理、ギーターの最も広く知られた主題の一つは、行為そのものを放棄するのではなく、行為の果実への執着を捨てるというカルマヨーガである。ここで問題にされるのは、成功、失敗、勝敗、利益といった結果を欲する心が、自己中心的な動機と苦悩を生むことである。クリシュナは何もしないことを理想化せず、人は寛大を持つ以上完全に行為から逃れられないと考える。そのため必要なのは行為の停止ではなく、行為の帰属先を私の利益からより大きな秩序へ移すことである。この教えは、成果を軽視せよという意味ではない、結果を制御できるという思い込みを退け、なすべき行為への責任と注意を保ちながら報酬への固着を弱める実践として読むべきである。またアルジュナの場合、この原理は戦士の職分と結びつくため、万人に同一の職業的社会的義務を命じる処方箋ではない。行為動機執着の関係を精密に区別する点に、この思想の持続的な重要性がある。さらに、アートマンとブラフマン、不滅の事故をめぐる救済論、クリシュナの説法では、死すべき信頼と死によって失われないアートマン、自己魂が区別される。誕生と死は彼方の変化であり、真の事故は本来それを超えるという見方は、アルジュナの悲嘆を別の存在論で地平へ移す役割を果たす。ただし、ギーターを単純に魂は死なないから殺害は問題ではないと読むのは不十分である。作品は魂の不滅を語る一方、行為の責任、感官の討業、欲望と怒りの克服を繰り返し問題化している。自己の本性を知ることは、倫理的な判断や修練を不要にする免罪符ではなく、無知と画質から離脱する条件として位置づけられる。さらに、思考原理ブラフマンとの関係は、ウパニシャット以来の思想を受け継ぎつつ、ギーターでは人格神クリシュナへのキーとも交差する。そのため本書は非人格的な絶対者についての哲学と神への信仰を切り離していない。上村和家を通じて各章を読む意義は、アートマン、ブラフマン、神という子が文脈ごとに担う役割を安易に同一しせず確認できることにある。そして知識、行為、親愛を統合するヨーガの多層的構成。ギーターは開拓への道を一つに限定しない、識別的な知を重視する知識のヨーガ、執着なく義務を果たす行為のヨーガ、クリシュナへの献身を中心に据えるバクティヨーガが相互に緊張しつつ統合される。この構成は宗教実践を内面的感想だけ、あるいは外面的儀礼だけへ還元しない。知識がなければ人は自己と身体、欲望と義務を混同しやすく、行為がなければ洞察は生の責任から有利する。さらに親愛は行為の果実を神に委ね、自己中心性を相対化する契機となる。とりわけクリシュナは教師であるだけでなく、宇宙的な神性を示す存在として現れ、キーは単なる感情的慰めを超えた救済の道になる。一方、この統合には歴史的に多様な注釈と解釈が生まれた。したがって、知識の道と親愛の道のどちらかを唯一の正解とするより、 異なる宗教的哲学的思考を包み込むテキストの性格を理解することが重要である。全18章を収める本分けはその配列と反復を終える点で有用である。最後に宇宙的なクリシュナの権限と欲望感官を制御する実践中盤で示されるクリシュナの宇宙的形相はギーターの金冠を端的に表す場面である。アルジュナは親しいお者として対話してきたクリシュナのうちに万物を包含し生成と破壊をも含む圧倒的な神聖を見る。この経験は個人の高悪や計算を超える世界秩序を示す一方、人間がその秩序を完全に把握できないことも印象づける。こうした壮大な神学は日常的な心の訓練と結びついている。作品は感官の対象への執着が欲望を生み、欲望が妨げられると怒りや判断の混乱へ至るという連鎖を論じる。そこで求められるのは欲望の機械的抑圧ではなく、心と感官を統御し、愛憎や所有意識に振り回されない平静である。さらに、すべての存在に対する平等な眼差しは、自己だけの利益を中心に置く態度への批判となる。宇宙規模のビジョンと具体的な自己統御を接続するところに、本書の宗教哲学としての特色がある。結論として、本書はインド哲学宗教思想を原点から学びたい人、ローガやバクティの概念を盗賊的なイメージではなく古典の文脈で確かめたい人、また義務と良心が衝突する場面を哲学的に考えた人に適している。ギーターは短い詩編でありながら、魂の不滅、行為の責任、社会的職分、欲望の統御、人格心への信愛を重ねて論じる。そのため一度の通読で意味を固定するより週を参照しながら繰り返し読むことで理解が深まる。上村勝彦明の採達点は入門的な省略や自己啓発的な才話ではなく、全18章を見渡せる翻訳として作品の複雑さを保持していることである。戦争を背景とする厳しい問い、複数のヨーガを統合する思想、サンスクリット古典としての語法と文脈に向き合える。読みやすい要約だけを求める読者には補助的な解説書が役立つ場合もあるが、議論の省略や現代的な単純化を避けたいなら本書は有力な出発点になる。仏教との比較、ガンディなど近代における需要、現代の倫理への応用を考える際にも、まず本文の多義性を確認するための信頼できる基礎資料となる。ご支援いただける場合は上村勝彦、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。